作品についてと説明していただけるでしょうか。
今回のタイトルはコンチスリープといって浅い眠りというタイトルです。で、まあ、ココズアイランドっていうのが昔刑務所に使われていて、私が展示している場所でいうのが、はい、その囚人たちが眠る場所だったんですね、
はい、
で1861年にはそこの、 その100平米あるかないかぐらいのスペースなんですけども、そこに167人
囚人たちが
そうですね、うん、寝ていた、はい、それだけたくさんの人がいるとこう眠れませんよね。で、まあ浅い眠りというか眠れない状態でベッドを、普通ベッドは横になっているんですけども、ベッドを壁に立てかけた状態で展示しています、
はい、あれ細長い部屋ですよね。5メートルと20メートルぐらい。
そうですね、はい、そのぐらいありますね、うん、
でベッドが20ぐらい壁に立てかけられているのが不思議っていうか、そんな感じがしましたね。そういうことだったんですね。
はい、
それでその細長い部屋を歩いてその作品の中にいますと、石の壁と天井をこう黒い糸が張り巡らされていて、
そう、眠っている間とこう夢の中にいる時間と起きる時間とこうどっちか分からないような状態で、人っていうのは24時間の中に起きていても夢を見ている時間があって、で起きている時の出来事が夢にも現れるって、眠りか目覚めた後なのかわからない状態の世界を糸で表したくて、でそのベッドっていうのはやっぱりたくさんの人がベッドで生まれてベッドで死んでいくっていうので、そこで生と死の問題を表したらいいなと思ってベッドを使ってます。
はい、他の塩田さんの作品も糸をよく使ってらっしゃいますよね、はい、今回は黒でしたけど、
はい、
ベネチアビエンナーレでは真っ赤な糸が印象的な作品だなと思ったんですけども、はい、糸が特別な意味を持ってるんでしょうか。
糸を使い始めたのは、私もともと絵描きになりたいと思っていて、その絵をキャンバスに絵を描いたんですけども、そのキャンバスの二次元の世界がすごく狭く感じて、で空間の中に線を引くっていう、空間に線を引いて空気の中に絵を描く気持ちで糸を使い始めたのが始まりです。ボールペンで描くようななんか絵を描く感じで、まだただ単に線を描いてるような感じですね。空気の中に、空間の中に。そして最初はドローイングから来たんですけども、その糸自体のマテリアルっていうのが私はすごく好きで、その糸って人間関係を表してると思うんですね。糸がもつれたり、切れたり、張り詰めたり、絡まったり、まあ結ばれたりっていうのは人間関係がもつれたり、緊張した状態であったり絡まったりっていう、その糸が持つ言葉の糸の表現が人間関係を表しているような感じで、すごく面白い材料だなと思って使ってます。
塩田さんはとっても大きな作品インストレーションが、はい、今回は小さい方ですか、サイズ的に言えば。
そうですね、サイズ的には小さい方だと思います。ただこう歴史の持つその場所自体にすごく雰囲気があるんで、何かやっぱ特別でした。
ビエンナーレオブシドニーですけれども、はい、まずは参加してくださいっていうふうにビエンナーレの方から、まあ、ご招待するっていう形なんでしょうか。
そうですね、今回のアーティスティックディレクターのステファニー・ロザンタルさんは、はい、ヘワード2009年の時にロンドンのヘワードギャラリーでグループ展に呼ばれたことがあって、過去にも仕事をしたことがあったんですね。それから何度かお会いもしてたんですけども、今回ビエンナーレのディレクターになって一緒にしないかっていう話は、そのステファニーさんから声がかかりました。
どういう形でどういう作品をっていうことで依頼が行くんでしょうか。
まずその場所を見に来てくださいって言われて、で、まあ、いくつかの場所 を見て、まあ、どの場所にするか決めましょうっていう話はありましたね。で、まあ、私普段ドイツのベルリンに住んでるんですけども、一度シドニーにやってきて、ココドゥアイランドで場所を見て今回の場所に決めました。
決められた理由は、先ほどおっしゃったその歴史っていうか、その場所が持っている歴史っていうのも
そう
一
で
つ
す
の
ね。
理由ですか？
あ、それが、はい、大きな理由になりました。
建物っていうのは、中がやっぱり昔の建物で、石造りで暗くって、上の方に窓が少しあるっていう感じですけれども、それをもとにイメージを作って作品を作られる。
そうですね、その雰囲気を持ってたんで、その、あ、違う場所だったら多分ベッドの作品はなかったと思うんですね。で、まあ、ステファニーさんがこう今回シドニー・ビエンナーレでの作品、イドの作品がいいのではないかっていう話もあったんで、で、まあ、それに合わせてあそこの雰囲気と私がやりたい作品がぴったりあったんで、そこにしました。
そういうふうに決められても、実際シドニーのでこう作業をされる場面で、やっぱり難しいな、ちょっと考えてたのと違うとか、そういうこともありましたか？
そうですね、歴史的な建物で、その釘1本打ってはいけないんですね。
そっ
で、
か。
その辺がすごく大変でした。
糸を止めるのは、そういうふうに見てないから、どういうふうに止まってたのか覚えてないんですけれども。
木をかまして、その木で針を作って、その中を編む、網をかけて、その中を編むっていう形で、いつもとはちょっと違うやり方しましたね。
光の加減もその辺はいかがですか？
シドニー、太陽の、光がすごく強くて、外から入ってくると中がすごく暗く見えるんですよね。どれだけ中を明るくしてもすごく暗く見えて、その加減がすごい難しかったです。
今回はシドニーのビエンナーレに参加されてるわけですけれども、オーストラリアとのご縁っていうのは。
私、オーストラリアは交換留学生で昔来たことがあって、で、私が住む初めての海外だったんですね。で、キャンベラスクロバート ANU のキャンベラだったんですけども、そこに滞在して、たくさんその時の思い出があって、その時のルームメイトとも今回会うことができたり、すごくなんか懐かしく思います。だから今回ビエンナーレに選ばれてすごく嬉しかったです。
どのぐらいの期間、何を勉強されてたんですか、キャンベラで。
美術なんですけども、その美術で絵画科でした。7ヶ月ぐらいいましたかね。で、その後にまたオーストラリアをちょっと一周しまして、でキャンベラからアデレードからアリスプリングスに行って、そこからパースに行って、ブルーン、ケアンズ、ブリスベン、シドニーで、メルボルンと一周しました。その当時バスで。
今はヨーロッパを中心に本当に国際的に活動されてるんですけれども、オーストラリアって塩田さんに何か影響を与えましたか？特に今の作品につながってるっていうようなところはありますか？
今海外に出て、まあ、作品を発表するとか制作をするってことに関してすごく自信がついたんですね。初めてオーストラリアに来て、でその後にこう日本の大学卒業した後にも海外に行こうと思って決めましたね。その経験が
オーストラリアで良かったのかもしれませんね。
オーストラリアで本当に良かったと思います。すごくやっぱり時差もそれほどなくて、すごく人も親切で親しみやすかったんですよね。キャンベラとか日本人がすごく少なくて、で友達もたくさんできて、喋れなかった英語も喋れるようになって、やることが本当に楽しくて、すごくいい留学だったと思います。オーストラリア本当にやっぱり大陸ですごく大きいんですよね。その大陸の大きさに心が開かれて、大陸を一周したことが自分の自信にすごくつながったんで、本当に良かったと思います。